is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。ババボシウェロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。さて今日は前からねお知らせしていましたがゲストをお迎えしています。ラブピースクラブのコラム犬の犬間にでもおなじみの笹野みちるさんと藤本まみさんです。どうも
どうも
ようこそいらっしゃいませ。
どうもお邪魔します。
こんにちは。
マンコの世界へ、はい、笹野さんはもうババボシゲスト3回目で。
そうですね、なんか気がついたらいっぱいお邪魔してしまい、はい、はい、
もう本当笹野さんがね登場するしてくださる日っていうのはリスナーの顔ぶれが変わるというふうに、
ああ
どこから来るかって大体ログ見れば分かるんですけど、
はいはい、
普段来ないね。大体うちバイブおもちゃとか、うんうん、なんかセックスオナニーとかいう検索で来るんですけど、うん、それがね笹野さんとか来るとまた変わってくる、だからもうライフピースクラブマンコの輪が広がる日として今日は楽しみにしております。
そうですか、それは良かったです。はい、
はい、でもなんかやっぱファン離れないかと心配な気はしてるんですけど大丈夫ですか。
いやそんなことないですよ。もうどんどん北原さんのワールドにみんな誘われていってるっていう噂がね、はい、
はい、ございます、
ということで、藤本まみさんは今日初登場。
はい、
イエーイ。
どうも
きゃー
言いませんよ
今日はねお二人に、まあ、ファンの方からというか、まあ、前からこんな、ね、メールが来ていたので、
はい、
ぜひぜひお二人に一緒に登場していただきたいということでお願いしたんですけども、ちょっとメール読みますね。
はい、
はい、バーボシ、あ、魚さんっていう方からのメールです。
魚さん、
はい、バーボシいつも楽しく聞いています。ライフピースクラブのコンテンツも熟読しています。特にお気に入りは犬の犬マニとプリカちゃんです。
お
レズビアンのね、はい、第2作、第2大作っていうんですか。
いやいやいや。
で、笹野さんと藤本さんの喧嘩の報告は心配されたり、させられたり、笑わされたり。
もうね、
うん。私はなんだかほのぼのというか、羨ましいような眩しい気がしました。そうで、まあ、いろんなこと書いてくださってるんですけども、はい、安定剤や薬よりバイブの方が役立つような気がすると決まります。でバーボシ長く続けてください。笹野さんと藤本さんが2人でゲストに来ないかなと期待しています。2人のトークを聞いてみたいですという魚さん、
はい、
この方の、ね、まあ、メールをきっかけにぜひお二人を
来たよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で本当さ、うん、本当さってごめんなさい、いきなり
どんどん
でも本当ライピースクラブで5月の、ね、後半からやっていただいて、うん、もう毎回毎回きちんと、はい、なんとね一回も落とさないのはお二人だけですね。
お
みんなゆるゆるですね。
みんなゆるゆるだよね。私もなんか、ね、毎日更新と言いながら本当全然しなかったりとか。
あ、北原さんはねもうみんな社長だからいいからね、
うん、
他の方もね大体毎回もうその日の夕方ぐらいにご原稿が来たりするんですけど、お二人に限ってはちゃんと前の日の 夜とかね、その日の
もうだってねすごい今日はもうお原稿書かなきゃとか言ってね前の日からそわそわ、
そうそう
2日ぐらい前からそわそわするよね、うん、それで朝の4時ぐらいまでかかってね、
そうね
書いてます、
はい、
どんな風にねだから今日は書いてらっしゃるのかとか、あと藤本まみさんと笹野さんのこの2人がね一緒にいるとこってなかなか聞けないじゃないですか。
そうですね、
いろんな話を伺っていきたいなと思ってます、
はい、もう聞いてください、私の悩みを
悩みなの。まみさん今顔色が変わったけど
皆さん聞いてください。
失礼ね。
そうね、ということでじゃあまんこ餅がまんこのために送る番組バーボシ、今日は笹野みちるさんと藤本まみさんをお迎えしてお届けします。最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さて今日はぜひねお二人のコラム犬の犬マニを、まあ、皆さんに開きながらですねネットで聞いてほしいんですけども、本当にこのコラムで、まあ、まみさんを初めて知った方も結構多いと思うんですけれども、はい、まみさん、まあ、写真もね出てるからね雰囲気わかると思うんですけども、はい、まみさんのその文章すごくなんていうんだろう、まっすぐで
本当そうですかね、
そう笹野さんに劣らずキラキラとしている、また違うキラキラ感があるんですけども、そう藤本まみさんの紹介をさせていただきたいと思います、
はい、
1971年生まれ、
はい、
ネズミ年、
うん、イノシシ年
だ、あ、だからまっすぐな、はい、イノシシ年の
猪突猛進とはこのこと、
本当だよね、
本当に
あの去年のファンソンの10月にオープンした時までの、はい、うん、あの駆け抜けるようなま、
ね、
っすぐさ、
もういっぱい飛ばされますよ、私がボンボンって猪突猛進
歩き方だもんね、満
身創痍、あ、そうそう、
はい、はい、それ で、 あの、まあ、笹野道夫さんと同じく、まあ、ベーシスト、あ、同じくじゃなくてミュージシャンでベーシスト、まあまあ、
そうですね、
お二人の出会いもあれですよね、はい、ライブか何かで、
そうですね、出会いはね、うん、中川五郎さんっていうあのライターでありフォークシンガーである方の、うん、ライブサポートでベースを弾いてたんですけど、その時にあの笹野が見に来てたんですね、
その時なんかもう感じたんですか、二人は、
あのね、うん、この話したら長くなりますよ、
ちょっとかいつまんで教えてくださいね、
あのね、なんかね、終わる、だからライブが終わった後に、まあ、うん、私も知り合いの人がいっぱいステージ上にいたんで、うんうんうん、五郎さん以外にも挨拶してたんですよ、で、あ、どうもお疲れ様でしたとか言うんですよね、はい、ほんでなんかね、マミジはその時は全然私も知らなくて、うん、まあ、ホームページちょっと見てたんだけど、なんとなくね挨拶していこうと思ったんですよ、あ、で、あの、お疲れ様でしたって言ったらね、この人がねゴソゴソ下でねエフェクターかシールドかなんかのこう、あの、もう、あの、片付けをしてたんです、座ってゴソゴソ、んでお疲れ様でしたってそこに向かって声をかけたら、バッてこうやって顔を上げたんですね、うん、この人が、でその瞬間にありがとうございましたって言ったんだよね、なんか、
まあだってね、
うん、
あ
の、
そうそう、お疲れ様でしたって言われた、
それがね本当にまっすぐな猪突猛進なありがとうございましたね、ものすごい大きな声でありがとうございましたまた
客色入ってるよ、
ほんまやんかいな、ほんでそのものすごい、ね、目線がね、うん、あったんです、そこでバシッとあった時に、うん、なんかすごいそこにねビームを感じたことは感じたよね、
でもそういう初対面のなんか
初対面
すっごく明確に覚えてる瞬間っていうのは分かる、あるの、
そうやね、
マミさんはどういう風に見えたんですか、
その時はね、うん、なんかね、まあ、こう言っちゃなんなんですけど、そこのお店がね、うん、あの、まあ、ちょっとなんていうのかな、酒場風な、あの、ちょっとライブができるような、普通のライブハウスって感じじゃなかったんですよ、
金満酒場カフェみたいなとこ ね、 割とね、すごい高級なんやけど、
金満な
ん珍しくよ五郎さんにしては、
うんうん、
で、そこのなんか雰囲気とちょっとだからいつもと違うなっていう、うん、なんとなく違和感があったんだけど、うん、その笹野とこう会って目が合った時になんかねちょっとサーってしたんですよね、空気が、あの、
どういう
嫌な方じゃなくて、
ね、どういうサーかが問題やわ、
スーっていうのかな、
あ、そう、ほんま
澄んだ感じ、
そうそう
そ
う、そ
んな話も初めて聞いた、
もう、言ったじゃないです
か、忘れちゃうからね、それね、
そうそう、
いつでも初めて、
本当に忘れ
ちゃう、
毎回新鮮、毎回新鮮だから、うん、なんかね、光がさーってこう、通り道が見えたっていうのかな、へーって言ったやんか、
全然覚えてへんかった、
もう。
で何か運命的な出会いって、うん、あるよね、私も ね今付き合ってる人とは初めて見た瞬間に、うんうん、あ、やるなってことに分かった、あ、この人といつか舐め合うかなっていう感じが、
そっちか、
そう、パーフルに直感のようなもので、
権威のお言葉です、
さすがのこと
ありがとうございます、ありがとうございます、
でもそうやって出会って、でも付き合うまでには結構時間がかかったんじゃないですか、
あ、
は
い、もうずっと舐めたい舐めてみたいな、
違う、私の話じゃなくてお二人の話
じゃなくてね、
はいはい、なるほどね、う
ん、でもなんか出会ってからそのなるまではどのぐらいあったんですか、
1年
あ長いね
ぐらいかな、
そうね、
でもその間に徐々にいろんな、まあメスね、その時にいろんな手紙を交換されてたとか、
メール
で、ね、メールですね、
うん、そのメールがまたね愛情を深めていくような、
そうね、なんか騙された、
ね、
いやで2人ともやっぱ文章がなんかとても上手いからさ
いやいや、
なんかそのマミさんからのメールなんて特になんかちょっと来ちゃうよね、きっとも
うねほんとね、うん、ひどいですよ、
え
このメール何やってんこれはみたいなね、
え
どういうことみたいな、
蓋開けたら何やこれみたいな、
っていうかさ、あれじゃない、そのメールのやり取りしてる時は、うん、なんていうのかな、うん、そういう、
あ、全然そんなんじゃないんですよ、
そういう感じじゃないんですよ、
そうそうそうそう、
あのね、うん、なんていうのかな、親近感がそのパートナー的なものではなくて、う
ん、もちろんもちろん、
なんていうんだろう、もうね、お兄ちゃんみたいだったの、なんか感覚が、
お兄ちゃん、
うん、
不思議
な、お姉ちゃんって感じでもなく、うん、お兄ちゃん、
お兄ちゃんと弟ごっこみたいな空気にごっこなんだ
みたいな感じの中で、うん、いろんなことを、うん、やり取り やりとりが今の
恥ずかしくなってだ噛んできております
ちょっともじもじし始めております、
失礼しました。
でもそれでね、1年近くメールやり取りし、
そうですね、
でそしてまた2人でカフェをやることになり、まあ、こういったことがまあ、ね、あのコラムを見るとカフェまでのお導きって書いてありますけど、はい、もう導かれるようにカフェに行かれた。
そうですね、
そう、
ぜひ読んでみてください。もう、
ね、
冒から
そこに全てが書いてあります。
そう、お導きカフェの、ね、うん、開業のところなんか、はい、本当なんかあの私もそばで、あのちょうどね、笹野みちるさん
の、ね、ね、もうね、一番お世話にな
って、いやいや、何をおっしゃってますか、はい、取材を、ね、させていた時期で、本当二人がもうてんてこまになってね、まあ、目がなんか
もう泳いでるうつろになってました。
いや、もう本当もう前日もちょっと伺ったこと今はふと思いました。そう、
はい、
ね、だって言ってたもんね、北原さんなんか、うん、あの私ら帰ってからなんかそのスタッフの人たちは絶対あれ明日できないよね、開業できないよねって言ってたって。
だってさ、うん、あの行ったらもう明日の12時にオープンしなきゃいけないのに、そうそう、なんかコップについてるシール剥がしてるですごい汚くてさ、まだどうやってるのっていう
荷物でいっぱいだったんだよね。そうそうそう、店の中が
シール剥がしてる場合じゃないでしょって、まず大きなことから片付けてって最後でいいよそんなことはっていうの
もうね思ったけど、何が何やら全然分かんなくなりながらも頑張り続けたっていう。
でもね、なんかすごい楽しそうにね、うん、だから本当導かれるままにカフェを開業し、
そうとしか思えないですね、は
い、
う
ん、そんなことをね、コラムにずっと書いていただいたりとか、まあ、あと読者の方はやっぱ、はい、マミさんがさ、最初のうちは結構その笹野さんに気を使ってるというか、はい、そういう感じがしてたのね、それ褒めてる感じが多くて、普段もこんな褒め合うのかなっていうふうに、なんかね、
あ、もう全然ですよそんなの普段どんだけか聞いてくださいよ、ね、
いや、だって本当すごくさ、マミさんが、あの、ま、みちるさんをさ、持ち上げてる感じが最初の方思って、は
い、作戦やねん。
そう、いや、すごい気使って、やっぱこんな気使って生きてたら大変だなと思ったけど、そんなことはじゃあ
全然ないですよ、心配ゾン、あんた心配ゾンです、う
ん、いやいやいや、
そうかと思ったら、うん、いきなりあるさ、喧嘩の報告が来たじゃないですか。
そう、ね、そう、怖いで、
はい、あれすごいね、ああいう時ってどういう状況で書いてらっしゃったんですか。
もうね、あの時は本当にもう、うん、あの年に季節に1回ぐらいの、半年に1回の、
そうやね、
大喧嘩の、うんうん、大喧嘩のですね、
大掃除みたいに喧嘩するもんな。
そうそうそうそうそう、その直後でもうね、例のその、
その直後だったよね。そ
う、お原稿の締め切りがっていうのと両方あって、う
ん、しかもさ、いつも早めにくれるのに、その日に限って朝の4時か5時にメールが入ってたまたま私もなんかその日起きてて、
あ、そうだった、
でメールをチェックしたら、うん、ポンって入ってて、そうそうそう、開いたらもうバクバクしちゃってさこれ喧嘩の直後の生々しい空気が原稿から匂ってきて、
あら、そうかしら、
そう、大丈夫ってメールしようかどうかと本当電話しようかと思ったけど、
でも北原さん、うん、笑いました。
最初初っ端の、ね、っ返事が笑いましたよね。
そうそう、うん、まあ、でもね、笑うよね、もうね、でもね、本当にね、その後いっぱいいろんな人に笑いましたって言われたの、
すごいなんか笑われるもんやってんな、
うん、よかったよ、楽しんでいただけて、
あ、私はね、あれはね、あの最初のことはね、この人よう、この状況でよう書いたわって思った。
そのぐらいにやっぱ深刻な感じで
ものすごい喧嘩してたので
、笹野さんも一人で寝に行っちゃったんですよね。
もうそうそうそう
そう、
で一人でカフェに残って書いて、
うん、
はい、
そうなんです、ネット環境がね、店の中しかないの、うんうんうん、なのでね、そうなんですよ、書いてたんです、はい、
でもさ、あの空気で、でもなんかいきなり厨房の人ってそれまで
そうなんかいやでしょ、
なんかいい感じで書いたらいきなり厨房の人って、あのフレームで笑ったんだよ私あのフレーズってすっごくおかしくて、
もうなんかこう、
あの感覚がマミさんだよね。
あれさ、だからさ、その喧嘩した直後にどっちの役割が来てるかがね、うん、あの担当が来てるかででかいよね、コラムの。
あ、そうね、
そうしたらさ、自分がさ、ブワーっていろんなことでさ言いつけられるやん、う
ん、
そんなちょっと聞いてみたいな、
ねえ、
でも大体なんとなく喧嘩した直後ってマミじゃったりとか、
そんなことないよ
感じが。
笹野さん喧嘩した直後に書いたメールって、
私ない、そんなんないよね、
メールじゃなくて結構ないよね、
もうね、そんでだからさ、直後に書いたマミジのやつを見て、うん、いや、ずるいわこれは、ずるい、私もなんか異議申し立てをしたいと思うでしょ、うんうん、でも次の週は絶対私書いてあると思うんやけど、1週間だったらすっかり忘れてるんですよ、
ね、気分もね、気分もね、そのノリが忘れてるからね、
もうものすごく悔しいけど、さーっての穏やかな気分になってて、
いいんです、それで
何を抜かすむかつくわ
あれもし逆だったら、うん、笹野さんどう書いてたのかなってことも気になって、
どうやろうね、
書いたか かな喧嘩のこと。
私ねもう家計もうすいません落としますって言ったかもと思った。私やったら
そうかもしれない、うん、
でもね私はそうやったと思うけどこの人は書くから
じゃあ表現者だと思った。
すごい、
すごいよロックの魂が文章なんか。
そうやね、
いや素晴らしいです。
怖いです、
うん、楽しんでいただけてればもうそれでようござんす、
ね、はい、でも本当マミさんの原稿も笹野さんの原稿も毎回毎回面白くて、でも特にマミさんの原稿驚かされることが、ね、多いんだよね。
そう
で、あともう一個驚いたのはカミングアウトの話の時ははは、
うん、
でその笹野さんのアイラの、ね、肖像の時に原稿で書かせていただいた時に、うん、はい、当然その藤本マミさんのインタビューもして、
はいはい、
でマミさんにマミさんのレズビアンとしてのなん、ね、今までどういう風にしてたの、うん、とかいろんな話を伺って、
はい、
でマミさん笹野さんのパートナーとして藤本マミの名前書いたから、
はい、
当然私は、まあアウティングしたような感じで、
そうか
そうか、うん、でちょうど、ね、お母さんのお母さんとそのことで、
はい、
どんな風にお母さんにはちゃんと言ってたけども、うん、きちんと受け入れられてるような状況ではなかった、
まあ、なんかなし崩しみたいな感じだったよ ね、
まあ、ね、 そ、 ね、それでそのまあ公に朝日新聞の雑誌で、はい、まあ、藤本まみにレズビアンっていうような感じで私は書いたと思ったけども、はい、原稿にまみさんがさ私はレズビアンだっていう風に自分でカミングアウトしてないっていう風に書いたでしょ。
そうそうそう、その前に私が、うん、そのちょろちょろとそういうことを、ね、書いたら、
うんうん、
あのね、マミジもあそこでレズビアンやって、うん、まあ、あの、まあ、バレてるけどみたいに言ったら、うん、そういうのが次に来たんよね。
あそこにも書いた通りなんですけどね、うんうん、そのアイラが出た時に、うん、確かにあのもう全部そこでこうつまびらかになったっていう気はしているんですよ、うんうん、実際なんですけど、その自分から言ったかどうかっていうのが
そうそうそう
やっぱり大きいんだなっていうのね、
そういう
の
こだわるんですよ。
いやいやだってね、
もうね、
でも
宣言したがりのとこあるよね。
いやいやいや、そういうこと、
元
祖宣言したがり
が
さ、元祖がね、
本当はねそういうとこありましたけどね、うん、あでも上には上がおったなと思ってね。
違うわよ、そういう欲求じゃないのよ、うん、もうキ
ーこんな感じで
キー聞こえてみた、キー、
はい、いやでも私ねあの原稿読んで、はい、あ自分で言うってことが、うん、そうカミングアウトかっていう風な気持ちで改めて考えさせられて、うんうん、それでどんな風なことで書かれたのかなってことで改めて聞きたいなと思ったんでね、
なんかね、うん、でも実際自分からまずこう書いたりなんか言ったりっていうのを最初にするっていうのはやっぱりものすごいエネルギーがいると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりそのアイラのワンクッションがあったっていうのも大きな助けだったと思うんですよ、
うん、
で、
うん、
まずそこがあってからじゃあ自分から言ってみようっていうのがあの私なりにはすごく自然な流れで良かったんですけどね、
う
ん
う
ん、は
い、そうか、その後にカミングアウトした後にその、はい、なんて言うんだろう、グッときたなんか心の揺れとか、はい、あと周りからの言葉とかっていうのは何かありましたか、変化とか。
その心のグッときた揺れっていうその反動みたいな、
反動みたいなの、
そういうマイナス的な感じはなかったです、うん、全然なくて、あの逆にそのカフェにいらっしゃるお客様で、うん、同じセクシュアリティ持ってる方とかがあのすごく親近感を持って、
あの
ただ何かをあの空気を共有している中で、うん、あのすごくそのことが心地いいっていうふうにおっしゃってくれてて、うん、あのなんていうのかな、そのことについて語り合わなくてもあのほっとできるっていうのを言っていただいたときにすごく嬉しかったです、
ね、
はい、
周りにあの及ぼした影響結構でかかったよね、マミジの。
本当ですか、
すごいなんかものすごいかったですよ。
え、どんな感じで。
だからなんかね、その、あのお祝いの品を持ってきてくれた人みたいとかね、カミングアウト
本
当ありがとうございました、あとは本当になんかそういうような、まあ、そのマミジのカミングアウトとか、うん、まあ、私もそうやっていろいろ話を聞いたりとかっていう空間に何回か通ってるうちに自分もカミングアウトしますってもう親に里帰りした時に言っちゃったとか、なんかすごい影響があるよね。
そうです、そのコラムもやっぱりものすごく大きくて、
うん、
あのそれを読んでるうちにものすごく考えさせられましたっていうふうに言われましたよ、う
ん
う
ん、確かに。でも私もね、はい、あの私も散々なんかいろいろ言ってるけども、
言ってますよね、
言ってますけども、うん、言ってますけど
言ってはります、
はい、でもね、改めて私はレズビアンですっていうような主語述語みたいな感じではやってなかったなって、うんうん、思ったの。
恥ずかしがり屋やもんね、来たらね、
そう、私レズみたいなさ、ちょっとずらすような感じで言ったけど、私はレズビアンですっていうことって、うん、やっぱ改めて文字で読むと、うん、 なんかドキッとくるし、うんうん、本当におめでとうっていう風に言いたような気持ちに、うんうん、あの時にはなりましたね。
ありがとうございます、うん、
ぜひじゃあ語尾はデアル調で、
デアル調が
私はレズビアンデアル
ですとか、なんかその、オープンにしてみんなに聞いてください、私はっていう宣言だよね。
そうですね、
うん、そうそうそう、あの宣言って意味で言ったら私はまだしてないなって気がね、うん、あの時した、今更宣言してもどうなのって感じ。
いやもうどんどん宣言は縁起もんやんやから、は
い、でも縁起もんだと思う。あと本当記念日っていうかね、うん、そういう感じにもなるんだなっていう気が、
うんうん、
しました。
そうそうそう、
はい、そう。でもそんな風にね、ファン層の方にはファン層カフェには本当いろんな人が集まってきて、いつも行くとさ、あの本当にリラックスして気持ちいい気持ちになるし、
ああ、ありがとうございます。
お客さんもなんかいい人増え、いい人増えてきたって言い方失礼だけど、最初の頃があれ
だった。最初はね、やっぱり間違って入ってきた、うん、そのラブホテルに行く前にあの入ってきた、
すぐ近くだからね、
あのおじいちゃんとなんか若者みたいなのがねいたけど、うん、最近はあんまりなくなって、それが、
うん、
すごい気持ちのいい感じです、
うん、
はい、
うん、なんかコラムにもそういったゆったりとした時間が流れてて、本当ね、
まあ、
ずっとこれからも落とさずに本当によろしくお願いしますと、はい、
喧嘩をしても頑張って書きます。
よろしくお願いします。頑張ります。笹野道枝さんと藤本真美さんのトークはまだまだ続きます。はい、ここででは一曲、笹野さんに曲紹介をしていただきたいと思います。
はい、
じゃ
あ季節も、季節ですので、笹野道枝の仲直りというアルバムの中からハッピーハロウィン。
ちゃんと喋ろうと思ったのにうまく伝えられなかった。あなたはポカンとしていた。言葉が空気中でシャボン玉みたいに次々消えた。酔っ払いの声が大きくなってきたから出よっかってなって、そのまま家に帰っちゃった。ご飯は美味しかったよ。お腹もいっぱいになったんだけどね。今度会うのはきっとしばらく先だね。次の日の朝はこの秋一番の冷え込み。メールチェックをしても特別見るべきものはなし。トイレットペーパーが終わっちゃったから、お昼過ぎに近所のスーパーマーケットへ。本屋に立ち寄ったら平積みになってた「なんとかの成功法則」っていう本。いかにもな表紙で無視したかったけど、あえてパラパラめくってみたら意外といい本だったので、そのままレジに持ってっちゃった。善も悪もありません。すべてはあなたの信念が決めることだって。平日なのに案外人がいっぱいいて、結局手袋とマフラーまで買っちゃって、例のカフェでケーキでも食べていこうという気になって、トールサイズのコーヒーとチョコレートのかかったバナナケーキ、一口食べたらあんまり甘くなかったからカウンターに置いてあった蜂蜜をかけちゃった。くるくるくるくるいっぱいかけちゃった。そうそう、なんでこんなこと書いてるのかっていうと、少し気分が良くなったんだよってことを伝えたかったの。スーパーのレジのおばさんが優しい顔をした人で、でも肩凝っちゃったりするのかなって思ったり、カフェのお姉さんは明るい目をした人で、温かいのでよろしいですかって聞いてくれたり、そうこうしてるとハッピーハロウィーンっていう垂れ幕を隣の店の店員さんが壁に一生懸命かけてたりしたの。それでかれこれもう1時間。少し気分が良くなったの。ゆっくり外で一人でコーヒーなんか飲めるぐらいにね。それだけのこと、それだけのことなんだけどね。
草野道留さん、アルバム仲直りからハッピーハロウィンでした。